おはようございます。英語の歴史の研究者、ヘログ英語史ブログの管理者、英語のなぜに答える初めての英語史、英語語源ハンドブック、言語学ですっきり解決英語のなぜの著者の堀田隆一です。去る6月10日、 NHK 出版新書、英語史で解く英文法の謎、なぜ三単元の S をつけるのかが発売されました。発売前増刷がかかり、全国津々浦々の書店にて今第2刷りが出回っております。英語の語源が身につくラジオ、ヘルディオ、英語史をお茶の間におモットーに、英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は2026年7月15日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日からですね、3日間3回完結のシリーズをお届けする予定です。これは興奮のシリーズです。ケルフ寺澤志保さんにおいでいただきまして、そして他のヘルメイトの方々も同席しているオンライン上で対談会を先日収録したんですね。寺澤志保さんの英語語源辞典読み方講座と題するシリーズです。このシリーズを企画した背景について少しお話しさせてください。1ヶ月ほど前になりますが、英語語源辞典 KDEE の通読挑戦者でありますヘルメイトのラコラコさん、ヘルディオではおなじみの方ですけれども、6月13日公開の英語語源辞典通読ノートにおいて、いつものようにいくつかの単語について英語語源辞典から引き抜いて面白い話題を提供してくださったわけなんですが、その中で今ラコロカさん D の項目を走っておりまして、デスク、机のデスクですね、この単語について普段通りに面白い点をノート上に書いてまとめてくださるだけではなく、英語語源辞典におけるデスクの項目をじっくりと精読する、読み解く、まあ、いわば読み解き方講座のようなことをですね、ノート上で展開されているんですね。一つ一つの記号、略表記等ですね、説明しながら一行一行辞典の項目を解説していくという試みですね。これは画期的な試みとして私も皆さんにぜひ読んでいただけるようにということでですね、いろいろなところで進めてきたわけなんですが、さらにその1週間後に公開されたもう一つの記事ですね、6月20日公開だったと思うんですが、このラコラコさんの記事の中で改めてですね、今度はデバイスという単語ですね、デバイス、これについてやはり読み方講座をノート上で展開されたということなんですね。英語語源辞典通読挑戦者の第一人者であるラコラコさんがイニシアチブを取られて読み方講座を始められた。そしてそれを受けてですね、7月4日のことなんですが、もう一人の通読挑戦者、今回おいでいただいているゲルフメンバーの寺澤志保さんですね、シリーズ英語語源辞典でたどる英語綴り辞史を毎日のように更新されています。やはり A から読み始めて1年ちょっと経ってですね、今 B の項目に寺澤さんは入っているところなんですが、 Bear ですね、これはクマの方ではなく産む、 Bear, Boar, Born の動詞の方ですね、 Bear にと立候されているものなんですが、この Bear についについて英語語源辞典の 項目をやはりじっくりと読んで解説するという趣旨で記事を書かれたんですね。その後、寺澤さんは今度はビースト、獣の意味のあのビーストですね、についても同じように解説記事、読み解き方記事を書かれているんですね。この英語語源辞典通読挑戦者お二人の試みに私もですね大変刺激を受けまして、ぜひこのヘルディオでもですね、すでにお書きになった解説の記事ですよね、これのいわば口頭版、ラジオ版ということで声で解説いただけないか打診したんですね。先週の土曜日にその収録会を開くことになったんですが、残念ながらラコラコさんは当日ご都合がつかずに、今回はゲルフの寺澤志保さんにおいでいただきつつですね、相談しました結果、ベア、この単語に注目しようと。そこでヘルディオでの読み方解説講座なるものがですね展開することになりました。解説講座そのものだけでなく、その後の私あるいは同席されている方のコメント、アフタートークも含めまして、1時間弱みっちりとですねベア2の項目について語ることになりました。これをリスナーの皆さんが聞きやすいように3回3日に分けてお届けしたいと思った次第です。今回お聞きのこのチャプターにはですね、寺澤さんの元々の記事ですね、シリーズの中からの記事へのリンクを貼っております。そして画像にはですね、版元の研究者さんの許可も得た上でベア2の英語語源辞典からの項目ですね、これを丸々画像の形で上げております。英語語源辞典お手元にお持ちの方はですね、ぜひ辞典を開きつつ前後の単語なども確かめつつですね、今回の配信お聞きいただければと思います。英語語源辞典をお持ちでない、あるいは手元に今ないという方はですね、画像の方を見ながらぜひですねじっくりと読み解き講座味わっていただければと思います。実に私にとっても刺激的な55分でした。今日はその解説本体部分ですねをお聞きいただくことになります。ぜひ講義を受けるような感じでですねじっくりお聞きいただければと思います。それでは前置きが長くなりました。今日の配信会行ってみましょう。寺澤志保さんの英語語源辞典読み方講座パート1、ベア、ウムの項目を徹底解説です。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は対談会です。ケルフの寺澤志保さんですね、毎日英語綴り字に関する話題、英語語源辞典に基づいてお書きになっているシリーズ、このヘルディオでも何度もご紹介しておりますが、本日寺澤さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、オンラインでつないで他にですね、ご同席されている方もおりますので、後ほどですね、ご意見等も伺えればと思うんですが、今日はですね、普段寺澤さんには半定期的に出ていただきまして、普段の英語綴り字に関するシリーズですね、英語語源辞典を A から読んでいって、今B の B、E とかこのあたりたどり着いているわけなんですが、その中から、ある一回を紹介するということなんですが、今回はですね、ちょっと新しい試みを、寺澤さんが始めて、いられまして、それはですね、英語語源辞典という、専門的な辞典なんですが、これを読み解く しっかりと読んでいく、まあ、精読するためのこう補助となる、まあ、読み方講座に近いんですね。これを、まあ、実は通読挑戦者の先輩でも、ヘルディオでも同じのラコラコさんが最初に始めまして、そして、寺澤さんご自身もですね、記事の中で、ある一つの項目。で、今日は、bear を取り上げたいですね。bear。bear という単語の項目について、細かくですね、読み方、記号の使い方とか省略表現とかですね、句読法とか、こう辞書に特有の、こう専門的な記号がいっぱい使われてるんで、なんとなくわかるんだけど、ちゃんとは読めない方、かなり多くいらっしゃるんじゃない？そのような方々、リスナーの、方々のためにですね、コラコラコさんや寺澤さん、そして私もかつて、同じようなことはやったことはあるんですけれども、通読挑戦者の立場からですね、こう、詳しく解説くださって、いるので、それを、こう、今日は皆さんで追いかけていこうというような、ことです。で、寺澤さん、今、B を走っているということで、こう、まだまだね、Z までたどり着くには、あともう何年もかかるっていう、大事業なわけなんですが、それでもですよ、それでも、A を終えられたという時点で、もうですね、相当数の、英語語源時点における単語っていうのは見慣れて、項目を見慣れてきていると思うんですよね。このようで、だから、ラコラコさんと寺澤さんよりも、長くこの、時点に付き合って読んでる人はいないので、私がやっぱり聞くための、調べるための、通読には失敗してる。で、そうすると、この単語、の書き方、項目の書き方、これを素材にすると、こう読み解き、解説みたいなものも、面白いんではないかみたいな、目利きもですね、それなりにやっぱりついて、来ているはずなので、ここはラコラコさんや寺澤さんに、いい単語を選んでいただきたいなっていうのは、なんとなく思っていたところ、今回、ベアを取り上げて、いただきまして、これはベアは2つありますよね。クマの意味と、あと今日取り上げるのが2つ目なんですが、産む、ベアボアボーンですよね。産むとか運ぶとか、身を結ぶとか、動詞としての意味なんですけれども、このあたりに、今回注目されたということでですね、お話を伺いつつ、解説していただきたいと思います。全体の前に、今、進度としては、B、どんな感じですか？ A から B に切り替わって。
B に切り替わった初めの頃は、以前の対談でお話しさせていただいたんですけれども、英語とかフランス語とかよくある語源のものではなくて、少し国際色豊かなといいますか、ちょっと変わったタイプの語が多いなというふうに感じていたんですけれども、BE に入った頃から、B 動詞の B ですとか、まあ、今回のベアとかビーストとか、この英語詞のネタとしても面白いですし、英語基本語でもあるようなものがだいぶ増えてきて、英語語源辞典の中でもこの各語における解説のボリュームが一語一語増えているなっていう感じているのが今の状況です。
ああ、面白いですね。大物が多いですよね。その B 動詞が来た時には、やっぱり面食らって、あ、これも取り上げるんだ、寺澤さんは、と思って。竹踏み、みたいな。大物が多いですよね。ベアン、そうだと思うんですよね。こちらですね、英語語源辞典のベアの項目に行きまして、この部分だけ今日は解説のためということもありまして、画像化してですね、貼り付けておりますので、英語語源辞典をお持ちでない方はですね、そちら画像から見ていただき、お持ちの方は、ぜひその前後も含めて、熊のベアの方も含めてですね、ご覧になりながら、今日の解説、お聞きいただければと思います。で、今回、このベア、産む、を意味するベアについて、さらに深掘りという、寺澤さんのそのシリーズの384回ですね、7月4日に投稿された、 ものなんですけれども、まあ、こちらにじっくり丁寧に書かれているんですが、その、まあ、今日はラジオ版、TOTO 版ということで、耳の方では解説を聞きながら、そして目の方では、英語語源辞典のペアで記述を追いかけながらということで、これ完全な読み解き講座になっていると思うので、これを今日このエルビオで一度試してみようということですね。対談にお呼びしました。では、これまあ、我々も後からですね、また補足したり、気づいたこと、お話ししていきたいと思いますが、まずはですね、この寺澤さんの、書かれたものに従って、寺澤さんご自身に、この項目の読み方、解説していただければと思います。では、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず、ベアの見出し語から英語語源辞典で見てみようと思うんですが、太字で BEAR、ベアと書いてあって、上付きの数字で2とあります。で、これは先ほども堀田先生からお話があったんですけれども、ベアの1というのがクマを意味するベアになっていて、こちらのクマのベアとウムを意味するベアは語源的に異なるものになりますので、2つ異なる見出しとして書かれています。で、その後に V とありまして、こちら品詞で動詞のことを表しています。で、その後に二重丸括弧で OE とあるんですが、これは固英語から使われていますよということを表しています。で、英語語源辞典の範例というのが各語の語源記述の前に前置きとして書かれているんですけれども、この固英語というのが700年から1100年頃の言語であるというふうに英語語源辞典ではされているんですけど、特に1000年よりも前から使われているものは OE というふうに初出年代を書いておきますというふうにありますので、ベアは1000年、紀元1000年よりも前から英語で使われているということになります。で、その後に語義が書かれていまして、担うと耐える、それから生むという3つの意味が書かれています。で、その担う、耐える、生むというのがそれぞれセミコロンで区切られているんですけれども、こちらは意味が多少異なるというニュアンスを出しつつも、別の全く関係のないといいますか、その別個の語義というわけではなくて、1つの語義としてまとめられています。で、その後黒ダイヤのマークがありまして、ここからベアの語源に関する記述が始まっていきます。で、ここはかなり記号も多い箇所になるんですが、まずは OE ということで、オールドイングリッシュ、固英語の語形が書かれています。で、生むを意味するベアの固英語の語形はベランという BERAN という綴り字で書かれていました。で、こちらは固英語の不定詞の形が書かれています。で、その後に不等号の記号がついているんですが、こちらは発達を意味するマークだというふうに語源辞典に書かれておりまして、特に音法則的な発達をしたもので、借用などではないということを意味しています。で、どこからこの固英語の語形が発達したかといいますと、GMC と書かれています。で、こちらはゲルマン祖語、英語語源辞典だとゲルマン共通記号というふうに和訳が当てられているんですが、このゲルマン祖語のベランという形から固英語のベランが発達したよと書かれています。で、ゲルマン祖語の方のベランには、アスタリスクがついているんですが、こちら何を意味するかというと、実際の記録に隷書されるものではなくて、英語や同じゲルマン語に属するとされるドイツ語、あるいはコーノルノ語などの他の言語との対応などから理論的にこの英語やドイツ語やコーノルド語の祖先になるゲルマン祖語というのはこういう形をしていたであろうというふうに再建された語形であるということを表しています。で、このゲルマン祖語のベランの後に括弧で、この英語と同じゲルマン語族というグループに属するとされているドイツ語の語形、コーノルド語の語形、ゴート語の語形というものが書かれています。と、詳しく見ていきますと、まず括弧の後に大文字の G が書かれていて、こちらはジャーマン、ドイツ語のことを表しています。で、こちら現代のドイツ語の語形かと思いますが、形がゲベランという形であると書かれています。で、このイタリック体で書かれているのが実際のドイツ語の語形なんですが、その後に普通の斜体でない文字で to bring フォースと書かれています。こちら見るとドイツ語のイェベランの意味を表していて、子を産む、トゥーブリングフォースという意味であるというふうに書かれています。で、その後スラッシュがあって、今度 ON と書かれていますが、こちらがオールドノース、コノルド語の語形になります。コノルド語ではベラという語形であるということが分かりまして、さらにスラッシュが続いて GOTH、こちらゴセックのゴート語になりますが、ゴート語では、ガ・バイランですかね、こういう語形であったので、これらの語形を総合すると、ゲルマン祖語ではベランという形になるであろうということを表しています。で、まだまだ語源記述が続くんですが、その後矢印、左向きの矢印が書かれています。と、こちらは英語語源辞典で広く造語関係を表す発生を意味する記号だとありまして、この後 IE、インドヨーロピアン、引用祖語が書かれていますので、このゲルマン祖語のベランは引用祖語に遡るよということを意味しています。で、引用祖語の意味、形になりますが、またアスタリスクがあるので、これは理論的に再建された形ということになりますが、BHER、where ですかね、ちょっと発音が難わからないんですけれども、こういう形であっただろうとされています。で、その後この引用祖語の意味が書かれていまして、 to carry bear children、まあ、運ぶと子供を産むという意味であったと考えられていることが分かります。で、この後に括弧でまた単語があるんですけれども、こちらは引用語族に属する言語の中から主だったものを例として英語語源辞典が挙げています。で、括弧の中を見てみますと、まず L がありますので、ラテン語になりますが、ラテン語ではフェーレという単語であった、FERRE であったと書かれています。で、スラッシュがあって GK とありますので、今度はグリーク、ギリシャ語になりますが、ギリシャ語ではフェレインという形であったと分かります。で、最後 SKT とありますので、サンスクリット語になりますが、サンスクリット語では BHAR、ブハールという形であったということが示されています。で、ここまでが長い語源の記述になりますが、その後に白ダイヤでさらに注釈が続いています。で、先ほど引用祖語の意味がキャリーとベアチルドレンの両方があるというふうに書かれているんですが、それについてさらに英語語源辞典では深掘りされています。と、ちょっと読み上げますが、運ぶと産むの両方の意味がすでに IE、インド、ヨーロッパ記号に備わっていたと見られるが、その後、ゲルマン語系のいくつかの言語では、そのどちらかに意味が偏った。英語でも現在では生句を除き、一般には運ぶの意味では用いられないというふうに書かれています。なので、もともとは引用祖語では運ぶと子供を産むという意味があったんですが、とゲルマン祖語、まあ、その中に英語も含まれますが、英語では現在は運ぶという意味が廃れてしまって、現在は産むであるとか、担う、耐えるという意味で用いられているということが分かります。で、この単語はなかなか説明が多いので、次の話題に移るんですが、と英語語源辞典ではさらに、固英語での動詞の活用形についても話が及んでいます。と現在では、現代英語ではベアはベア、ボア、ボーンというふうに活用していますが、固英語の活用形では、まず、バール。こちらが括弧で PRET とありますが、過去形になります。過去形がバール。で、バロン、ボレンというふうに活用形が続いているんですが、まず B、アッシュ、AE が合体した文字に R がついているのが過去形の特に単数形になっていまして、その後に、バロン、B、アッシュ、で、RON がついているのが、過去複数形になります。固英語では過去形が単数形と複数形の両方があって、活用形を説明する際には、原形、過去形、過去単数形、過去複数形、過去分詞というふうに書かれるのが一般的になっています。で、さらに過去分詞、PP と書かれているのがボレンという形になっています。で、英語語源辞典によると、この活用形のうち、過去形は、ME、中英語で、ベール、バール、BER、BAR、そして複数形の BEREN、ベレンという形になって、やがて1400年頃から過去分詞との類推によるボアが生じたとあります。なので、現在の過去形のボアはもともと固英語から使われていたものではなくて、中英語期に過去分詞の ボーンからの、ボレンからの類推で生じた形であるということが分かります。で、この形、ボアというのは1600年頃に一般化したものの、シェイクスピアの作品の中では、ボアとバラですかね、口語由来の形と新しくできたボアの両方が用いられているのに対して、保守的な AV、こちらはオーソライズドバージョン、禁定訳聖書という、シェイクスピアの作品とほぼ同時期に出された英訳聖書になりますが、こちらでは一貫して古い BARE、バールが用いられていると書かれています。なので、初期近代語期に今のボアが一般的になったとしていますが、作品によってまだまだ古い形のものと新しい形が揺れ動いていたということが英語現時点の説明からわかります。で、その後、過去分詞の説明に英語語源辞典は映っていますが、ドクター・ジョンソンによる英語の辞書、1755年に出されたものですが、こちらでは、ボア、オア、ボーンというふうに過去分詞のことをしているようです。なんですが、この頃からほぼ現在の用法、すなわち、ボアを過去分詞として用いることは廃れていて、ボーンが母親によって生み出されるという受動的な意味の場合に限られ、他の場合にはすべてボーン、BORNE の綴り、字を用いるという慣用が確立したとみられるとありますので、ドクター・ジョンソンによる辞書の記述と実際のこの時代の過去分詞の使い方というのはずれがあったということが、ここ、現時点では説明されています。で、さらに、ここ、現時点の注釈が続くんですが、そもそも引用齟齬で運ぶと子供の産むという意味があるのはどういうことなんだという疑問が生じるかと思うんですが、これについて少し英語語源辞典では触れられています。と、荷物を運ぶから愛の果実を生み出すという意味の関係についてはラテン語のフェレ運ぶとフェルティリス、こちら肥沃な多産なという意味になりますが、こちらを比較してくださいというふうにさらっと英語語源辞典では書かれています。と、英語の方でもベアは運ぶという意味はなくなってしまって、産むという意味になっているというふうになっているんですけれども、このラテン語での、引用語族、英語と同じ引用語族に遡るラテン語で、この運ぶの意味から派生語で肥沃な多産なという意味が生まれているということから、他の英語を含む引用齟齬でも、引用言語でも同じ意味発達が起きていたということがわかるでしょうということを意味しているのだと思われます。で、これ以降は、私の記事の方では取り上げなかったんですけれども、英語語源辞典ではさらに聖句の bear in hand というものについてさらに解説が加えられています。少し読み上げますが、聖句で今ではダガーマークがついているので使われていないということを意味していますが、bear in hand、あるいは in が弱化して bear an hand、bear a hand、bear on hand というものは1300年頃に初出し、18世紀前半で廃用となるが、おそらくは F とあるのでフランス語ですが、マンティニール、トゥメインテインの意味で、原義はホールディングハンズの影響かというふうに書かれています。で、シェイクスピアではこのベアインハンドが次の意味で用いられていますというふうに説明が続いていて、1つ目はトゥープリテンド、2つ目がトゥアビューズ、テイクアドバンテージ、3つ目がトゥデビュード、デシーブということで各用意味で用いられている作品の説明が括弧書きでされているという形になって、一応ベアそのものの注釈は終える形になっています。で、さらにベアの化成語としてベアラボーやベアラなどの説明も続いていて、ベア2つ目の解説が終わるという形になっています。
エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。寺澤さんの口頭での解説でした。もともとはホームページ上で展開されておりますシリーズ「英語語源辞典でたどる英語綴り辞史」の中から一つ記事を紹介したという形になるんですが、やはり目で読むのと今回のように講義の形で補足していただきながら耳で聞くのとでは全然効果が違いますね。私この違いにびっくりしまして、極めて濃密で新鮮な体験をいたしました。さあ今回の 読み方講座シリーズですね。今日明日明後日と3回かけてお届けする、今日は第1回ということで解説の本体部分だったわけなんですが、このあと2回3回と続くのはインスピレーションがあふれ出てきてですね、コメントなりトークが私の側でですね止まらなくなったというのが2回3回とこのあとですね続くことになった理由なんですね。同席いただいた方からもですねコメントをいただきまして、アフタートークといいますかフリートーク的なものが明日明後日第2回第3回と続きますので、それを楽しんでいただくためにもですねぜひ改めて今日のこのベア・ウムの項目について何度かおさらいしていただければと思います。そしてご関心を持たれたようであれば、これであればちゃんと英語語源辞典読めるかもと思った方はですね、お持ちであれば他の項目じっくりとお読みいただき、そして辞典をお持ちでない方はですね、こちら1万円と決して安い辞典ではありませんが、ただ一生使いこなせる、そして読みこなせる、今回の講座で読みこなせるようになれば一生使えるという一生ものですので、それを考えれば決して高くありません。ぜひですね入手をご検討いただければと思います。このヘルディオでも、あるいはその他の私のメディアでもですね、英語語源辞典はもう常に推しておりますし、関連コンテンツは今後も出していく予定ですので、その意味でもですね絶対に無駄にはなりません。ぜひ英語語源辞典新装版も出ておりますので、そちら入手いただければと思います。明日、明後日の続編にもぜひご期待ください。最後に一つお知らせです。絶賛発売中の新刊書、なぜ三単元。こちらに関しまして、一つ企画を走らせております。なぜ三単元目撃マップ企画というものです。全国のリアル書店で本書を見つけましたら、なぜ三単元が置いてありましたよ、お知らせください。町と書店の名前を教えていただけますと、私が Google マップ上にその書店さんのピン位置にですねピンを立てていきます。日本地図をなぜ三単元で埋めていき、英語史をお茶の間に広めていきたいというのが企画の趣旨です。毎日コメント欄より皆さんのご報告をお待ちしています。またなぜ三単元読了された方はAmazon レビューなど各種のプラットフォームで本書のご感想、レビュー等もお寄せいただけますと幸いです。それでは今日も皆さんにとって良い一日になりますように、英語史研究者の堀田隆一がお届けしました。また明日。